ありがとうございます。以前お話しいたしましたように、私はですね、自分の成長のためには良い刺激を受けなければならないと考えています。良い刺激、3つ考えています。1番目読書、2番目テレビ、まあ、テレビといってもですね、テレビの中でも良い番組ですね、3番目実際に体験するというこの3つです。さてですね、今年の夏は、このようなことをいたしました。 AWR ジャパン日本一周取材旅行、 AWR のインターネットの放送をしておりますけれども、インターネットの放送のために日本一周をして取材をして、それをインターネットに出しながら走るという旅行をいたしました。さてですね、6月29日出発、8月13日帰宅、46日間です。もしですね、これホテルを使いますと、もう軽く50万円の旅行になってしまうわけです。年金暮らしの私にそういう余裕はありません。じゃあどうやって46日間旅行をするか、考えたのは、これは車中泊です。さてですね、車中泊ですけれども、道の駅で夕方になりますと、いろんなところから車がやってくるわけです。これは道の駅の参考書です。全国にどこに道の駅があるか全部わかるわけです。これ平成20年のものです。その時全国868箇所、今27年になってですね、もう全国で1000箇所を超えているわけです。5年前にバイクで日本一周をしました。この時はキャンプ場を利用しました。道の駅を利用しますとキャンプより安いんですよ。もう道の駅どこに行ってもタダですからね。キャンプは入場料500円とか1000円というところがあるわけです。というわけでですね、道の駅を利用しました。日本産業学院で9年間教育を受けたわけです。中学校と進学部の時代、合計7年間、労働部門は木工部でした。大工仕事をするという教育を受けたわけです。で、それでですね、道の駅を利用するためには、まず平らになって寝れないとダメだと。リクライニングシートはですね、これ1週間ぐらいならいいでしょうけどね、1ヶ月以上ですね、もうこれはもう平らになっていなければなりません。でそれから車内に机がなくてはなりません。というわけで、平らにして寝れるようにする。そして、机をつけていつでもパソコンで入力することができるって、そのように、いたしました。さてですね、普段の私の東京の生活では、もう会うことができないような人に会うことができるんです。でこれがやっぱり道の駅利用だなというふうに思いました。夕方ですね、こう歩いている人が、なんとなくあの人は私に話しかけるなというのがもう雰囲気でわかるわけです。でそしてその人が、どちらからいらっしゃいましたか、どこどこですと言って話が始まるわけですね。もう普段会うことができないような人に会いました。一人の人、これは四国で会った人です。でその人はですね、日本を軽自動車でずっと回っていたわけです。で四国である交差点で赤信号になりましたので、赤信号のところで止まって、待っていたわけですね。そうしますと、後ろから大型のタンクローリーが激突をしたわけです。大型のタンクローリーが軽自動車にぶつかったわけですから、もうこれは大破ですよね。でそしていろいろ話した末、新車でお返しをいたしますということになったんです。東京でナンバーを取って、その車が四国まで陸送で運ばれて、そして被害者が、その車を受け取る。これ1週間かかるというわけです。でその人はですね、四国で1週間待ってるわけですよ。 さてその人がですね、こういう体験をしました。北海道でです。夜暗闇を走っておりますと、急にですねイノシシが出てきたわけです。でぶつかりました。そのイノシシは死んでしまいました。さてこれは交通事故になるでしょうか。警察が来てですね交通事故として扱うでしょうか。道路でですね猫が死んでる、あるいは犬が死んでる、あれは交通事故として扱われた感じはないですよね。もうおそらく引いてそのまま、いなくなったでしょうね。イノシシが死んだどうなるか、これは交通事故扱いになります。点数は引かれないそうです。罰金があります。いくらでしょう。イノシシが死にました。罰金いくらか。3万5千円だそうです。エゾシカが死んだ10万円、ヒグマが死んだ10万円だそうです。でその人ですねイノシシが死にましたので3万5千円の罰金になったわけですね。点数は引かれません。ではそのイノシシはどうなるか、これは警察がですね解体して食べるそうですよ。というわけでですねその人は3万5千円払ったわけですね。こういう人がいました。自転車でサイクリングをしてました。なんと家を出てからもう5年過ぎたというんです。でそしてですねもう重装備でした。重さ55キロの荷物と言ってました。でそしてですね自転車のスパイクタイヤが2本荷物に積んであったんです。でそれでその人にですね冬の北海道走りましたかと言いますとですね走りましたというわけですね。自転車にスパイクタイヤがあるんですよ。3番目こういう人がいました。日本列島横断徒歩旅行をしているわけです。縦断ではありません、横断ですね。でその人は金沢に住んでいる人です。目的地は東京駅、金沢から東京まで日本列島横断、予定ではですね3週間で、歩いていたわけですね。どうしてその人は金沢から東京まで歩くことにしたのか、こういうことを言ってました。新幹線が東京から金沢まで来ましたと、じゃあ自分は逆コースを歩いてやりましょうというわけでですね、やっていたわけですね。で東京に着いたらどうしますか。新幹線の一番高い席ですぐ金沢に帰るというふうに、言っていました。さて旅行の準備の時にですね、まあこれは東北の道の駅が載っておりますけれども、日本の地図をですね、何度も見ました。どこを通るか、どこで宿泊をするか、何を見物するか、それを日本地図を見ながら考えたわけですね。さて、北海道の北の宗谷岬、鹿児島の佐田岬、これ直線でおよそ3000キロになります。日本列島がですね丸くて真ん中に東京がありますと、これはもう距離は短いですよ。でも北海道から鹿児島あるいは沖縄、もうこんなに長いとですね気候も随分違うわけですね。6月29日に出発をして7月の上旬、北海道で道の駅でした。長袖3枚着て一番上に寝袋をふわっとかけて、これでも朝寒かったですよ。というわけでですね日本列島は長いですから気候も違いがあるわけですね。今回取材旅行でしたけれども、取材がない日はできるだけ、神様が作られた大自然を味わいたいと思いました。その中の一つはですね北海道の、高原温泉にある沼巡りです。もう高原温泉はこれはもう素晴らしいところです。そして、案内所によりますと高原温泉に行きますとあなたは完全に今熊のテリトリーの中に入っておりますと。テリトリーの中に入ってるんですから 熊にあっても不思議ではないわけですね。さて、熊の情報館というところがあるわけです。で、私その情報館に行ってみました。高原温泉で沼巡りというのがあるんです。沼が10個ぐらいあるわけですね。で、この沼、この沼、この沼、この沼ってですね、その10箇所ぐらいを回るっていうのが熊巡りですね。これは登山届が必要なんです。山に登る人は登山届ですけども、沼巡りする人は入山届をするわけですね。さてですね、熊のテレトリーに入っておりますから、注意書きがいろいろ書いてあるわけです。そしてですね、入山届をするときに係の人にこのように言われました。熊よけの鈴あるいは笛をお持ちですか。私鈴の笛も持っておりませんでした。ないんですけど。あ、そうですか。それでは時々大声を出して歩いてくださいというわけですね。大声を出しますと、あ、人間が来たというわけで熊の方が、警戒するというわけですね。それではですね、高原温泉の沼巡り、これはデジカメだけではなくビデオを撮りましたので、それでは、ビデオでご覧いただきます。お願いします。
これ以上の天気はもう望めないですね。素晴らしい。
この場所は層雲峡からさらに1時間ぐらい入ったところですね。水場所ものすごく大きくなるんです。なんとですね、あの葉っぱがですね60センチ70センチにもなるという、ところです。歩いておりますと、雪が残っておりました。最初のものがここです。
相撲の土俵に向ける笛をここで使うそうです。
土俵沼です。この沼巡りはですね、秋の紅葉の時がいいんです。赤、黄色、緑、黒、雪が降りますとそれに白が加わります。最初の方ではこの緑沼がとても綺麗です。で、沼が10箇所ぐらいあるんですけれども、もう雪がありましたので、もうちょっとこれは無理だと思ってですね、最初の5つぐらいでやめました。水がとても綺麗です。歩いておりますとだんだん雪が多くなってくるわけですね。私はウォーキングシューズでしたので、もうこのままですね、雪の上に歩いてももう滑るばっかりだと思って、適当なところでやめました。 9月の20日前後に、紅葉が非常に綺麗になるところですというわけでですね、もうすぐここは紅葉の名所になるわけです。あの魚は大きさ10センチぐらいでした。関東のプロのカメラマンがもう中型カメラ大型カメラを持って、ここに撮影に来るわけですね。でそして本当に天気が良くなったら皆さん一斉にバシャバシャバシャバシャと写真を撮りますね。緑沼の上の方にも綺麗な沼があるんですけども、まあ、私は、上の方はちょっとスリルして遠いのでやめました。この季節は、若葉と緑ですけれども、これが紅葉になりますと赤、黄色、緑、黒、そして白になったりします。あの白い雪のところ、ああいうところに熊が出てくるわけですね。そして熊の専門家がですね、出てくる熊全部名前をつけているんです。はい、以上です。さて、日本の各地を見たわけですけれども、私は信仰者としてあるいはクリスチャンとしてもう一つの国を考えなければなりません。それは神様が私たちのために用意された神の国です。それではですね、プリントを受け取りになられましたか。プリントをですね、では、一番上、マタイによる福音書4章の17、マタイによる福音書4章の17節。その時からイエスは悔い改めを、天の国が近づいたと言って述べ伝え始められた。イエス・キリストが伝道活動を始められた時に何を最初に述べ伝えられたか、これがキリストデビューの時の教えです。その時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。悔い改めよ、天の国は近づいた、これがキリストのデビューの教えです。さてですね、ここで天の国は近づいたと書いてありますけれども、この天の国というのはこれは神の国と置き換えてもいいんです。天の国、神の国で、それで天の国ですから、これは天国とも言うこともできます。さてキリストは働きを始めて、どうしてですね、伝道生涯の初めに神の国は近づいたと言われたのでしょうか。聖書が言う神の国というのはですね、二つあります。一番目は精神的な国、ある人が神様を信じることによって神様がその人に宿ってくださる精神的な国です。二番目、今度は実際物理的に存在する国です。で、聖書が言うですね、神の国というのはこの二つがあるわけです。そして実際に存在する国、これは栄光の王国とも言います。神様がおられてですね、光り輝いているわけですから栄光の王国とも言っています。さて最初の人間アダムとエヴァはですね、神様の命令に従わなかったので、この世における罪が始まってしまいました。彼らが罪を犯してなければこの世界に罪はないんです。ところが神様の命令に背いたので、罪が入ったわけですね。さて聖書によりますと、罪を犯す者はこれは永遠に生きることはできません。もしあなたに罪がなければあなたは死なないんです。罪がなければ死にません。死ななければ永遠に生きることができるわけですね。この世界で100歳以上はもう何万人といると思います。ところが120歳以上はいないんですよ。人間110何歳で命が終わるわけですね。というわけでですね、やっぱり120歳になる前にみんな死んでしまうわけですね。さて 救い主なる神様はですね、一番大切なことをアダムとエバに伝えられました。それは救い主が神様からこの世界に送られるということでした。神様が救い主をこの世界に送るということですね。聖書によりますと、その救い主は今から約2000年前にこの世界に来られたイエス・キリストです。人間になられましたけれども、同時に神です。我々は人間の面しかないわけです。人間の中で神という人はいないわけですね。でもキリストの場合は神であって人間である、この両方を持っておられました。私たちは人間だけですね。さて、今から約2000年前に来られたわけです。そのイエス・キリストを救い主が誕生されたというわけでですね、感謝してクリスマスを祝っているわけです。さて、この救い主が来られたことについてこのように書かれています。それではプリントの2番目の聖句ですね、ヨハネによる福音書3章16節、ヨハネによる福音書3章16節2番目の聖句です。神はその一人をお与えになったほどによう愛された、一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。さて、ここに非常に重大なことが書いてあるわけですね。一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様が送られた一人を、救い主を人間が信じることを願っておられます、期待しておられます。そしてそのように信じるとどうなるのかですね、永遠の命を得るのですと書いてあります。最初の人間はアダムもエヴァも、これは永遠に生きるように作られたのです。もう死なない、永遠に生きるように作られたのです。ただし一つ条件がありました。それはエデンの園の中央にある善悪を知る木から取って食べてはならない。この善悪を知る木から取って食べなければ彼らは永遠に生きるわけです。でところが取って食べますと、死ぬようになるわけですね。彼らが結果的には取って食べましたので死ぬようになったわけです。さて、今から約2000年前、キリストの昇天後、この世界にキリスト教ができました。あのイエスが旧約聖書に約束予言されていた救い主だと信じる人々が結果的にはキリスト教になったわけですね。さて、日本ではキリスト教といいますと本当に小さなグループです。日本の人口の 1% いないわけです。では世界ではどうなのかですね。もう世界ではですね、これはすごいですよ。世界の人口の約3分の1がキリスト教です。世界人口の約3分の1ですよ。ユダヤ教よりもイスラム教よりもヒンズー教よりも仏教よりもキリストが一番大きいんですね。さて、イエス・キリストを神の御子、救い主と信じているわけですけれども、クリスチャンは次々に死んでいっています。信じる者は永遠の命が約束されているんですけれども、信じている人は次々に亡くなっているわけですね。聖書の教える永遠の命、これは受けていないわけです。もしこのままずっと続くのであるならば、聖書は嘘を教えているということになるわけです。信じる者は永遠の命、誰も受けていないということですね。さあ、どうしましょうか。聖書は嘘を教えているのでしょうか。さてですね、今から注意して聞いていただきたいと思いますけれども、世の中には本当みたいな嘘があります。聖書の中には嘘みたいな本当のことがあるわけですね。それではですね、まるで 嘘みたいな本当の話をいたします。それではプリントの3番目の聖書の言葉を見てくださいますか。テサロニケの信徒への手紙4章16-17です。テサロニケの信徒への手紙4章16-17です。すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下ってこられます。主ご自身というのは、これはイエス・キリストのことです。するとキリストに結ばれて死んだ人たちが、結ばれてというのはキリストを信じ従った人ですね、結ばれて死んだ人がまず最初に復活し、キリストを信じキリストに結ばれている人はキリストがおいでになるときに復活すると教えられているわけですね。それから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。キリストを信じてよみがえった人、キリストが迎えに来てくださいましたので引き上げられて天国に行ったわけですね。でその時、キリストがおいでになる時に生きていた人一緒に引き上げられるってわけですよ。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。さてここで主というのはイエス・キリストのことです。イエス・キリストがもう一度この世界に来られるんですね。キリストが来られるのは神の国に救われる人を迎え入れるために来てください、くださるわけです。キリストを信じて眠った人たち、また生きていてキリストを信じた人たち、そのような人をですね、天国に迎え入れるためにキリストが来てくださいます。アダム・エヴァから始まってキリスト再臨の日までにキリストを信じて亡くなった人、これが蘇るというわけです。まあこれはものすごい数でしょうね。そしてキリスト再臨の時に生きて信仰していた人、死なないで蘇った人と共に雲に包まれて引き上げられて天国に行くというわけです。イエス・キリストが来られるのは、これは信じた人々を天国に迎え入れるためです。キリスト教の言う救いというのはですね、これは精神的なことだけではありません。天国は心や魂という見えない形の精神的なものが行くところではないんです。肉体も精神も揃った、つまり生きた人間として行くわけですね。ですからよみがえりがあった時にはお父さんお母さん何々さんとですね、実際に手を取り合って喜ぶことができるわけです。その時が起こるまでは死んで眠ってそのままになっているわけですね。我々はそのイエス・キリストの再臨を待っているわけです。さて、私たちの教会、セブンス・デイ・アドベンチスト教会といいます。これを一度に間違いなくスムーズに言える人は、まあ日本人ではほとんどいないでしょうね。で私このように言われたことがあります。セブンデイアドベンチャー教会ですか、セブンスデイアドベンチスト、セブンデイアドベン教会、教会ですか、ある人はセブンスター教会ですか、セブンスターこっちの方ですよね、セブンスター、もっとすごいのがありました。ある人があるところに車を止めていたんです。警察の人が来ました。これはあなたの車ですかというのをですね、このように言ったんですね。トスチン・ベドアさんですか、カタカナで書いてありますね。警察は逆から読んだんですよ。アドベンチストは逆から読んだんですね。トスチン・ベドアさんですかと言ったというわけですね。というわけでですね、 この名前一度にスムーズに言える人は、なかなかいないですね。セブンスデー、これはセブンスですから、これは第7日ということです。聖書の教える安息日は、礼拝日は第7日、第7日は日月火水木金土、今のカレンダーでいけばこれは土曜日に当たる。第7日が聖書が教える安息日、礼拝日ですよということです。で、後半のアドベンチストというのは何かですね、これはキリストの再臨を待つ人々という意味があります。キリストの再臨を待つ、第7日の聖書の安息日を守り、キリストの再臨を待つというのが私たちの教会であるわけですね。イエス・キリストを自分の救い主として信じて、そして精神的な神の国が心の中で築かれるわけです。イエス・キリストが実際においでになるときに、今度は物理的、神の国が、いられるわけですね。というわけでですね、聖書が教える天国というのは、精神とか霊とかという、そういう見えないものが行くところではなくて、心も体も揃った生きた人間として行くわけですね。そしてそこで永遠に、住むことができるわけです。神様が用意されたこのような神の国に、入れたら素晴らしいです。それではお祈りをいたしましょうか。愛に満ちたの父なる神様、私たちのために神様が神の国を用意してくださることを心から感謝をいたします。私たちが信じることによって、その神の御国に入れられることができますように、そして今度は死なないものとして永遠に神様と生きることができますように、今日は集まりくださいましたお一人お一人に神様の豊かな祝福がありますように、また私たちの家族、また子供たちが神様によって守られて大きく成長することができますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。